皆さんを愛しています。西アフリカのシエラレオネを訪問しているとき、私はあるステークの初等教会指導者が司会する集会に参加しました。マリアマの司会の様子は愛と気品と自信にあふれていて、教会に長年集っているのだろうと誰しもが思ってしまいます。ところがマリアマは比較的最近改修したばかりなのです。妹が教会に入り、教会のクラスにマリアマを誘ったところ、そこで伝えられたメッセージに深い感銘を受けました。レッスンは純潔の律法についてでした。彼女は宣教師にもっと教えてほしいと頼み、間もなく預言者ジョセフ・スミスについて証しを得ました。マリアマは2014年にバプテスマを受け、先月娘もバプテスマを受けました。考えてみてください。マリアマを改修へ導いた2つの基本的な教えは、純潔の律法と預言者ジョセフ・スミスでした。どちらもしばしば世の人々からは時代にそぐわない古い、あるいは不都合だとみなされる教えです。しかし 夜飛ぶ虫のように光に引き寄せられたのだとマリアマは言います。福音を見出したとき、自分が何者であるかが分かりました。マリアマは聖なる教えを通して自分の価値を見出しました。聖霊を通して神の娘という価値ある存在であることを知ったのです。次にインドの新家族の姉妹たちを紹介します。右端の5人姉妹で最初の教会員となったレヌはこう語っています。教会について学び始めるまでは、自分がそれほど特別な存在だと思いませんでした。大勢の中の一人に過ぎませんでした。母国の社会や文化では個人として価値ある存在であるなどと教わったこともありません。福音を学び、自分が天の御父の娘であると知ったことで私は変わりました。急に自分が特別な存在だと感じました。神が確かに私の魂や命を価値と目的を持って作ってくださったのです。生活に福音がある前は、自分が特別な存在であることを絶えず人に証明しようとしていました。ところが自分が神の娘であるという真理を知ってからは、人に証明する必要はなくなりました。自分が特別であると分かったからです。自分を価値のない存在だと絶対に思わないでください。トーマス・S・モンソン大官庁はそれにぴったりな言葉を引用しています。人の価値とは神のようになる能力です。最近恵まれて、この真理を理解する別の若い女性と会う機会がありました。タイアナに会ったのはソルトレイクシティのプライマリーチルドレンズ病院でした。タイアナは高校2年生の時にがんと診断され、1年半の OOC 闘病生活の末、ほんの数週間前に亡くなりました。タイアナは光と愛にあふれ、周囲を明るくする笑顔と両親指を立てたダブルグッドサインで知られていました。病気についてなぜあなたなのと聞かれるたびに、なぜ私じゃいけないのと答えていました。タイアナは大好きな救い主のようになろうと努力していました。面会を重ねる間に、彼女が自分の価値を理解していることが分かりました。神の娘であるという知識は彼女に平安を与え、大きな試練に前向きな態度で立ち向かう勇気をもたらしました。マリアマとレヌとタイアナは、私たち一人一人に神聖な価値があることを御霊が伝えてくれると教えています。神の娘であると心から知ることは、生活のあらゆる面に影響を及ぼし、あなたが日々行う奉仕において導きとなります。スペンサー W. キンボル大官庁はそれを次のような素晴らしい言葉で説明しています。神はあなたの御父であられます。あなたを愛しておられます。天の父母はあなたを計り知れないほど大切に思っておられます。あなたは唯一無二であり、永遠の英知から作られた永遠の命を受けることができる存在です。あなた個人の価値について一切疑ってはいけません。福音の計画の目的は、内なる可能性を最大限に発揮する機会を一人一人に与えることです。すなわち永遠の進歩と神のようになる可能性を与えることなのです。ところで、価値とふさわしさという2つの重要な言葉は区別して考える必要があります。同じではありません。霊的な価値とは、 世が私たちを評価する方法でなく、天の御父と同じ方法で自分の価値を認めることです。私たちの価値は地上に生まれる前に定められていました。神の愛は無限であり永遠に持続します。その一方でふさわしさは従順によって得られるものです。罪を犯すとふさわしさが低下しますが、価値が下がるわけではありません。私たちは同じ価値を保ちながら悔い改めてイエスのようになろうと努め続けるのです。ブリガム・ヤング大官庁はこう教えました。今地上にいる最も取るに足らない価値の低い例でも、いくつもの世界に匹敵する価値があります。どんなことがあっても、天の御父は私たちを価値あるものとして見てくださいます。この素晴らしい真理があるにもかかわらず、自分について時折否定的な考えや思いを抱いてしまう人はいないでしょうか。私もそうです。陥りやすい罠なのです。サタンはあらゆる偽りの父で、特に人の神聖な価値や目的について誤解させることが得意です。自分を蔑むことは良い結果をもたらしません。むしろ前進する妨げとなります。よく言われるように、あなたの同意なしに誰もあなたに劣等感を抱かせることはできないのです。自分の最低の出来を人の最高と比較するのをやめましょう。比較することは喜びを盗んでいくからです。対照的に、私たちが徳高い思いを抱けば、主は私たちを祝福し、自信を、すなわち自分が何者かを知るための自信を授けると約束しておられます。今ほど次の主の言葉に従うのが大事な時期はありません。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに、神の前においてあなたの自信は増し、聖霊は常にあなたの伴侶となるであろう。主はさらに次の真理をジョセフ・スミスに明らかにされました。神から受けるものは、それが神からのものであることを考えなさい。またそれを受けるにふさわしいと神から認められたことを喜びなさい。この聖句にあるように、御霊を感じるときに、それが愛ある天の御父から来ていることがわかります。その時、私たちは主の祝福に感謝し、主を褒めたたえます。さらに御霊を受けるにふさわしいと認められたことを喜びます。想像してみてください。ある朝聖典を読んでいると、読んでいることが真実であると御霊が優しく囁いたとしましょう。あなたは御霊を認識できるでしょうか。主の愛を感じて、それを受けるにふさわしかったことを喜べるでしょうか。母親の皆さん、あなたは寝る前の祈りを捧げる4歳の息子の隣で一緒にひざまずいているとしましょう。耳を傾けていると、ある思いに包まれ、温かく平安な気持ちを感じます。ほんの短い間でしたが、あなたは自分がふさわしいものと認められたことに気づきます。人生の中で大いなる霊的な現れを受けることは滅多にありません。しかし、私たちの霊的な価値について真理を告げてくださる精霊の甘美なささやきは、しばしば味わうことができます。主は人の価値とご自身の偉大な贖いの犠牲の関係についてこう説明しておられます。人の価値が神の目に大いなるものであることを覚えておきなさい。見よ、主なるあなた方の贖い主は肉体において死を受けた。それによって、すべての人が悔い改めて自分のもとに来ることができるように、主はすべての人の苦を引き受けた。姉妹の皆さん、主が身代わりとなってくださったおかげで、私たちは愛の絆によって主と結ばれているのです。主はこう言われました。父は私が十字架に上げられるようにと私を使わされた。十字架に上げられた後で、私はすべての人を私のもとに引き寄せた。ベニヤミン王も救い主との結びつきについて説明しています。私たちの罪のために、このお方は数々の試練に耐え、肉体の苦痛や飢え、渇き、疲労に耐えられるが、それは人にとっては死ぬ以外に耐えようのないものである。見よ、ご自分の民の悪事と忌まわしい行いのために、このお方が受けられる苦しみは非常に激しい 激しく、あらゆる毛穴から血が流れ出るほどだからである。その苦しみと苦しみがもたらす結果により、私たちは愛と感謝の念で満たされます。ポール・E・コーリカー長老はこう教えています。この世に引き込む悪影響を取り除き、選択の自由を行使して御父を求めることで、私たちは御父に近づけてくれる日の栄の力に対して心を開きます。私たちが救い主と主が私たちのためにしてくださったことに対して感じる愛が、自分の弱点や自信喪失、悪い習慣に注ぐエネルギーより大きければ、主は私たちの苦しみの原因となっているものに打ち勝つことができるように助けてくださいます。主は私たちを私たち自身から救ってくださるのです。もう一度強調します。もし世の中の引力の方が私たちが救い主に抱いている信仰と信頼より強くなると、世の力が毎回勝ってしまいます。救い主にすがる代わりに否定的に考え、自分の価値を疑うことを選ぶなら、聖霊の促しを感じるのがどんどん難しくなります。姉妹の皆さん、自分が何者であるかについて混乱しないようにしましょう。霊的に努力して自分の神聖な身分を受け入れて喜ぶよりも、霊的に受け身になる方が楽ですが、末日に生きる私たちにはそんな余裕はありません。私たちが姉妹としてキリストに忠実であり、キリストに支えられて、キリストの苦しみと死と、キリストの憐れみと寛容と、キリストの栄光と永遠の命と願う望みが、とこしえに私たちの心の中に留まりますように。救い主が私たちをより高い場所へと上げてくださるときに、私たちは自分が何者なのかを、そして自分が想像よりはるかに主の近くにいることをさらにはっきりと知るでしょう。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。